主なる神は、土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。しばらくお休みさせていただいておりました、絵画と信仰シリーズをまた心を新たに始めさせていただこうと願っています。今朝は17世紀のスペインで活躍いたしました画家、ベラスケスの作品についてお話しさせていただきます。ベラスケスはスペイン絵画の黄金時代でありました17世紀を代表するリアリズムの画家でありまして、20代前半からその実力が認められ、国王フェリペ4世の下で宮廷画家となり、以後30数年間、宮廷の人々の肖像画や王宮を飾るための作品を描き続けた画家です。そんなベラスケスの代表作の一つに、ラス・メニーナス、女官たちという題の大作があります。フェリペ4世のマナ娘であります、王女マルガリータを中心に、彼女に仕える女官たちや、絵を描いているベラスケス自身の姿、そして画面の一番奥の壁にかかっている鏡には、国王夫妻の姿がぼんやりと映っているという、いろんな解釈ができそうな、少し謎めいた、でもとっても美しい作品です。そしてその絵の中に、王女マルガリータとは対照的に、少し体のバランスが不自然な、頭の大きな女性が描かれています。彼女は、宮廷愛人の一人、マリー・バルボラという人であることが分かっています。宮廷愛人とは、当時のヨーロッパの宮廷で、道化師などと共に集められていた、障害を持った人たちのことです。その多くは、成長段階に障害のある人たちで、大人になっても子供くらいの身長しかない人たちでした。はじめは慈善的な精神でそういう人たちが宮廷に集められたとも言われていますし、宮廷の人々から寵愛を受けたというような記録もありますけれども、大変ひどい話ですが、実際には彼らは生きた人間のおもちゃとみなされていたとか、王子や王女が何か悪いことをした時には、彼らが代わって体罰を受けたとも伝えられています。そして宮廷の人たちは、そういう人たちの姿を見て優越感に浸り、また王家の人々の肖像画にそういった人の姿を添えることで、中心人物を引き立てるということは当時よく行われていたことです。そういう意味では、この女性の宮廷愛人マリー・バルボラの存在は、王女マルガリータの花のような可愛らしさ、美しさをより一層引き立てるために描かれているということができるかもしれません。けれども、私はこのベラスケスの眼差しは、そのようないやらしい人を物かペットのように見下すような冷たく残忍な眼差しではなくて、もっと温かい愛情に満ちた眼差しであると思うのです。その証拠に、ベラスケスは王家の人々だけではなくて、自分の意思で宮廷の道化師や障害を持った人々の肖像画も少なからず描いているのです。そしてその姿は、ある意味で正直に彼らの身体的特徴をそのまま描いているのですけれども、その眼差しは決して冷たいものではなくて、一人の尊厳ある人として、生き生きと、また堂々と彼らの姿を描いているのです。ベラスケスが宮廷愛人の一人、セバスチャン・デ・モーラという人を描いた肖像画があります。その短い手足は彼の身体的特徴を美化せずありのままに伝えています。けれども、その堂々とした 鋭い眼差しは、ある意味で国王以上の意志の強さを表し、風格さえ感じます。ベラスケスは王家の人々も、道化師や障害を持った人々も、同じ神様に作られた人間としての尊厳と愛情を持って見つめ、描いたに違いないと私は思います。現代の私たちは、ベラスケスが生きた時代の宮廷の人々のような目で、障害のある方々を見つめたりは決してしないと思います。そんなことは絶対にしてはならない、ひどいことであると分かっています。けれども、人と自分を比較して、いろんな意味で自分の方が優れている、自分の方が勝っている、そう思って安心したい。逆に自分の方が劣っていると思うと落ち込む。そういう思いにとらわれてしまうということは、私たちにとりましても無関係とは言えないのではないでしょうか。けれども聖書は、その人が何ができるか、何を持っているか、どういう身体的、精神的特徴があるか、そういうこととは関係なしに、人は神様に似たものとして作られ、神様によって命の息を吹き入れていただいて生きるものとなった、そういう特別な尊厳ある存在であることを教えてくれています。ありのままの私が、ありのままのあなたが、その存在そのものが、かけがえがなく尊いのだということ。私がここにいること、そしてあなたがそこにいることは、とっても良いことなのだ、ということ。ベラスケスの眼差しは、このことを今一度私たちに思い出させてくれる、そういう眼差しであるように、私には思えるのです。